マネー。西山孝四郎の FX マーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアジャパン津田孝光と。
皆さんこんにちは、アシスタントの大里紀夫です。ここからの時間はザ・マネー、西山孝四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、今日の日経平均株価なんですが、100円を超える上昇となりました。結局終値114円18銭高い 17,371 円58銭ということで、今日メジャー S q の日でもあったんですが、はあ、プラスで終えています。
そうですね、
はい、
強いですね。
強いですね、
はい、
こんな強くていいんですかね。
いや、私は朝まで仕事しててもう半分ボケてたんであんま見てなかったんですけど、まあとりあえず年内は、
はい、
なんか高いんじゃないかなと。ただもう機関投資家ちょっと今引いちゃって、
お休みですか。
まあ、個人と短期の投機筋中心みたいなマーケットで動きが早いです、はい、とにかく、ね、まあ後でその辺の話しますけど、
はい。さあ、そして津田さん、ドル円この時間118円の後半ということです。119円乗せるところもあったんですが、という動きですね。
そうですね、これも今週10日にちょっとガラガラポンというかですね、ポジションの調整というかそういったものが出て、で、まあ、メジャー S級でもほとんど、まあ、動きっていうのは見られなかったので、これもやっぱクリスマス見てやっぱ選挙、
はい、
選挙後ということでしょうね。
そうでした、今週末、
はい、
選挙ですね、
はい、選挙なんです。
どういう結果が出てくるのか、また週明け
自民対象じゃないんですか。もう結果なんか最初から決まってるんじゃないですか。
300を超えるって話も出てますね、これは。
そうなんですかね、まあ、でも確かに野党他にどこを投票するんだって言われるとないですもんね。
なんか共産党が倍増するらしいですね、
ま、最終的に共産党に行っちゃうのかなっていう気持ちもわからないでもないですけど、最終的にというかね、
そんなに共産党が勝つわけじゃないけど議席倍増とか言って新聞には出てますけどね。
いや、でも唯一ぶれない党じゃないですか、共産党がね。
そうなんですか
そうじゃないですか。
あ、そうですか。
まあどうなるのか、そして週明けのマーケットはどうなって、
まあ、政治に詳しいですけど、私はあんま詳しくないので分かりませんけど、
どうなっていくのかというところですが、番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています。番組のホームページご覧いただきまして、ブログがございます。コメントというボタンがあるんですが、こちらから投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひたくさんお寄せいただければと思います。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは今日の1日のマーケットの動きを振り返っていきましょう。今日の大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、114円18銭高い 17,371 円58銭でした。高いところでは 17,526 円つけるところもありました。トピックスもプラスです。 2.61 ポイントのプラス 1399.65 でした。東証一部の売買高31億644万株、そして売買代金3兆6314億円。メジャー S q 算出日ということで、商い膨らんでいます。そして値上がり銘柄数が786、対して値下がりが934、変わらずは129銘柄となりました。業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち16の業種がプラスとなっています。上げ幅大きかったのがガス、それから建設、精密など。一方17の業種がマイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが順番に紙パルプ、その他金融、石油などとなっています。それではここまでのマーケットの概況、そして引け後の情報についてはマーケットプレスから引き続いて今野記者に伝えてもらいます。今野さん、お願いいたします。
は
い、
改めましてこんにちは。
こんにちは。
概況からお伝えいたします。日経平均、今ありましたように4営業日ぶりに反発いたしました。で、114円高ということですね。先ほどもありましたが、株価指数先物オプションの SQ 特別生産指数算出に伴いまして、商いが前夜膨らんだという面もありまして、3兆6300億、これは11月4日以来の水準に増えたということでありました。 で、最も114円高ということですけど、一番高いところはただ日経平均ザラバで270円近く上げる場面もありましたが、ただそこから見るとやや上げ幅縮小して終えたという印象もありますね。で、しかも昨日まで日経平均だいぶ下げ、3日間で大きく下げましたので、その反動という側面もあったと思います。アメリカのマーケットが昨日は反発して戻ってきたこと、あるいはまあ為替もひとまずちょっと落ち着いてきたかなという印象もありまして、全体的に押し目買い、買い戻しなどが優勢になったという一日でありました。中身的にはややこのところ売られていた、やや弱かった、弱めだった内需系の方がしっかりという印象がありますかね。建設ですとか電力ですとか、このあたりが上昇率のランキングでセクターでは上位に来ていたということであります。で、あとは開示情報ね、いくつかお伝えいたします。はい、引き後の開示情報で、まずは稲葉製作所3421が、うん、これは今7月期の第一四半期ですから、8、9、10、3ヶ月間の決算発表しました。こちらは売上が 1% 増、営業利益 5% 減、純利益 17% 減、小幅増益で、増収ではありますが、減益ということでして、先行きの予想は変えてませんが、ただ中間期予想に対して進捗率、利益は 28% ぐらい低いですね。現役ということですから、ちょっと予想より中身は良くないという印象でしょうか。あとは馬淵モーダ6592、こちらが株式分割を発表しました。これは12月31日だから年末ですね、基準日といたしまして、1株を2株に分割するということです。あとは立花エレテック8159ですね、エレクトロニクス商社ですが、こちらは業績情報修正ですね。今3月期の数字で売上で40億、営業利益で1億、ただ純利益が大きくて16億、これがまあ4割強の情報修正になりまして、これがまあ開示基準に抵触して、情報修正ということですね。ちょっと特別利益ですね、株式の高木商会という会社の株式を追加取得して、その持ち分法を適用関連会社から、これが連結子会社に移動することになったということで、その業績を反映する。あとは負ののれん益の発生、これが特別利益を16億円発生させるということで、情報修正という内容ですね。
終わりね、確認しておきます。稲葉製作所3421です。今日は17円安の1337円となりました。第一四半期減益ということです。そして馬淵モーター株式分割を発表です。今日は190円高の9770円でした。8159の立花エレテック、こちらも情報修正、こちらは情報修正ということなんですが、今日の終値は45円安の1450円となりました。近藤さん、ありがとうございました。
失礼しました。
では続いて為替市場です。まずは主なレートの値を確認していきます。ドル円なんですが、この時間118円の9092です。そしてユーロ円です、147円3844、そしてユーロドルなんですが 1.2393 そして98で推移となっています。それではマネースクエアジャパンチーフアナリストの西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ドル円の動きなんですが、今週に入りまして、ちょっとこう、はい、上下が激しい感じしますね。
そうですね、まあ、それまでの、まあ、ドル高円安の動きっていうのがかなりやはり急ピッチだったので、はい、まあ、かなりそのポジションの調整なんかを巻き込んでですね、相当こう動きが激しくなってるっていうのは正直なところですよね。はい、で、今足元でですね、まあ、市場のインプライドボラティリティっていう、まあ、予想変動率なんかを見てみますとですね、はい、今ドル円が主要通貨の中でもかなり高いんですね。
はい、
で、これ夏場までは逆で、ドル円が一番その予想変動率が小さくて低くてですね、まあ、それまで全然動いてなかったっていうことの証拠なんだと思うんですけれども、今逆にドル円が非常に予想変動率が高くなっているので、まあ、投資家もですね、そのドル円の相場の動きについては、やはりかなりこう上下動く可能性があるというふうに見てるということだと思うんですね。
はい、まあ、ここに来て原油価格の下落など、いくつか悪材料も出てきていますね。
そうですね。 この間の感謝祭の時に OPEC の総会があって原油下げて、そこからずっと下げ続けているという状況ですよね。それで、まあ、今週の頭にはその中国株がまた大きく下げてっていうようなことで、まあ、悪材料視されてるんですけれども、例えば中国株はまあその前の2週間ぐらいっていうのは他の株式市場に比べてもかなり激しく上がってましたんで、まあ、その自律的な調整っていう部分があると思いますし、それから原油もですね、もともとはその原油価格が下がることで、まあ、エネルギー価格というかガソリン価格が下がれば、まあ、先進国経済、特にアメリカなんかはガソリン社会ですから、結構それでこうプラスになるんじゃないかっていうような見方ももともとあったわけですよね、はい、ところが実際にそういうので、まあ、かなり激しく下落が原油が下がるとちょっとこうリスクオフ的な動きっていうのが出てきたと思うんですけれども、まあ、昨日発表になったアメリカの11月の小売統計なんかを見ると、はい、そのガソリンの売上はまあ価格が下がってるんで減りましたけれども、それ以外のところはむしろプラスなんですよね。ですからガソリンへの支出が減った分が他に回ってるということで、やはり冷静に見ると今のところはやはり経済にプラスに働いてるっていうことだと思いますんで、まあ、こういったところで、まあ、昨日あたりは少しこう相場が支えられたということだと思うんですよね。
はい、となりますと、その今後のドル円の動きなんですが、はい、まあ、117円近辺まではなんていう話もありますが、うん、どんなふうにご覧になってますか？
そうですね、まあ、先ほど申し上げたように、この市場の予想変動率っていうのはかなり大きくなっているので、まあ、材料次第ではですね、まあ、どこがで止まるかっていうのはなかなか難しいところもあると思うんですね。これは上も下もありだと思うんですけれども、はい、まあ、大きく動きうるのかなと。まあ、そんな中でちょっと面白かったのは、今日海外のこうニュース報コートなんかを見てると、そのドルが下がったところでは、こうミセス渡辺が買い出動してるんじゃないかっていうようなですね、まあ、ニュースも出てるんですね、
はい、
まあ、実際に東京市場でも割と最近動きますし、そこドル円なんかもそこ打ってこう上がるような局面も東京時間に見られてるわけで、あるいはヨーロッパの始めとかですね、そういったところに出てますから、まあ、そうした個人の動きっていうのも出てるので、まあ、そこが、まあ、ある程度下支えになるっていうことも考えられるかなという感じですね、う
ん、はい。さあ、そして今週末は選挙、そして来週は日米の金融政策といったところですね。
そうですね、まあ、選挙はね、もう事故が圧勝するんじゃないかっていうことで、はい、まあ、かなり報道されてますけれども、まあ、実際それで、その通りになったとして、まあ、安倍政権がその地盤を改めて固めてですね、これまでやり残したこと、あるいはこう遅れてたことをどれだけこうちゃんとやっていくかっていうのは見ていかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。で、まあ、ただまあ選挙は水物でもありますし、その事前の予想に比べて上下どっちに動くかっていうことだけでも材料になると思いますから、まあ、その結果と週明けのこう株式市場の反応ですよね、まあ、こういったところもちょっと注意しておく必要があるのかなというふうに思いますね。それから、まあ、FOMC についてはですね、まあ、先週のまあアメリカの雇用統計なんかも非常に良かったし、昨日の小売統計もそうなので、まあ、やはり徐々にその、金融緩和を縮小していこうっていう動きはやはり強まってきていると思うんですね。そんな中で、これまで、そのかなりの期間低金利を続けるという言葉がずっと残ってきたわけで、まあ、そこを外すかどうかっていうことだと思うんですね。で、これはやはりその金融市場にも影響が出てくるような話なので、かなり慎重に、見ているんだろうと思うんですけれども、まあ、仮にこれがその声明文から離れるようであれば、あとはこういつでもこう利上げはできるっていうような環境が整うわけで、まあ、それに対してマーケットがこうどう反応するかっていうのも重要なポイントだと思うんですね。で、あと日銀の政策決定会合の方は、まあ、さすがにこう何もないのかなというふうに思う
んです。今回は。
そうですね。やはり、消費税で再増税の先送りということもありましたから、まあ、なかなか日銀がすぐに動くっていうことではないと思うんですけれども、まあ、引き続きその黒田総裁の会見にはですね、まあ、注目しておきたいなと思いますね。
はい。西田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではここで一旦 CM です。
気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。
ソニーの卓上ラジオ ICF M780N は好評発売中。デザイン操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込1万800円、送料500円。お申し込みは 03-3595-4730、 ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。
トゥデイズマーケット。
それではトゥデイズマーケット、ここでは西山さんに足元の相場について解説いただきます。
はい、
さあ西山さん、まあ、はい、先ほど西田さんのお話の中で、ミセス渡辺なんていう話もありましたけれども、
本当個人とね、短期の投機筋だけになっちゃって、私がちょっと昨日の夜ヒアリングした限りでは、はい、まあ決算月のポジション調整ももうほぼ完了して、機関投資家は全く動いてないと。で、じゃあいつ動いてくるのかというとですね、まあ、1月の2週以降じゃないと、本腰入れてくるのは、はい、今やってる人はもう短期のドタバタドタバタで、まあ、逃げ足が早い資金っていうんですかね、まあ、持ち代稼ぎ相場ってよく言うんですけど、まあ、個人が結構その出てドタバタと。で、昨日あたりなんかドル円で、まあ、またなんか当局の買いが入ったとかですね、まあ、そういう話も出てまして、まあ、ドタバタしてるんですけど、基本的には調整相場と。で、私も先週のレポートにですね、120円超の、まあ、円安局面で、まあ、半分リグということを書いて、まあ、半分リグったんですけど、まあ、そこからまあ117円台まで下げてきまして、今また買ったりしとんですけどね、
はい、
まあ、買ったり売ったりうんぬんしとんですけど、基本的にはちょっと117から121のコアレンジの調整なのかなと。で、まあ、深押しするとですね、この、まあ、10月安値からの直近までの上げ幅の、38.2% 押しまでやりますとですね、まあ、115円の半ばくれが あってもおかしくはないという相場だと思います、
はい、
ただ年内は一応強いんじゃないかなと、
うん、
で、この放送でいつでも言ってますように、1月年が変わるとですね、ちょっとガラッと変わるときがあるんですけど、年内はまあサンタクロースラリーかなんか分かりませんけど、
はい、
まあ、そこそこそんなに落ちないんじゃないかなと見てます、
はい、津田さん、先週金曜日の雇用統計では30万という良い数字が出たわけで、その後121円までドルは買われて、はい、そこから週明け急にこう大きく下落するような形になったわけなんですが、はい、どんな風にご覧になりましたか。
もうこれもずっと言ってたんですけど、まあ、今のドル円相場っていうのは近くないんじゃないかって話をしてたところなんですけど、
はい、
それでもやはり週足ベースで言っても7週連続で陽線ですか、
うん、
ということはどこかでやっぱりガス抜き調整をしないとですね、このまま年内行ってしまって突っ走った方がこれはちょっと怖いので、でそこで、まあ、週足、後で西山さん話やるかもしれませんけど、週足のプラス1のとか、まあ、プラス2をずっと沿っていったところがプラス1近辺までちょっと落ちた、
うん、
これはまあ理想的と言いました、
うん、
まあ、想定の範囲と言いますか、
ヘルシーコレクションというか、
あ、そうですね、健全な調整でございますよね
ちょっと横文字使ってみたくて使ってしまいましたが、
さすが英語が堪能の
やめてください。いや、でも年内は強いっていうふうに見てらっしゃって、まあ、年明けはちょっと動きが変わる可能性もあるということであれば、うん、安い時には拾っておいてっていう動きは
そうなんですね。
あるわけですね。
まあそうですね。
うん、
だまあ、私はもう対局の円安っていうのはもうほとんど動かないと。はい、もう割と盤石なんだけど、そうは言いながら相場でまあ、今行き過ぎたと。ちょっとまあ、走り過ぎたんで、そのポジション調整が主体なんですけど、うん、とはいえですね、リスクの材料、これまあ、後のコーナーでやるんですけど、それもあってですね、あんまり無視してると怖いと。で、ここに来て、いろんなグローバルマクロファンドから私のところにレポートが到着してましてですね。はい、まあ、当然、日本の皆さん、今度の選挙どうなるのかと。
うん、
まあ、選挙期間中で、あんまり選挙のことは言えないんですけど、まあ、自民党は勝つだろうと。まあ、いずれにしても勝つだろうと。で、まあ、勝つ内容によるんでしょうけど、勝ったらですね、来年はもう黒田さん、この前バズーカ2やっちゃって、当面その追加緩和なんかしないですから、まあ、第二の矢、公共事業が中心のアベノミクスになると。で、地方も今、まあ、円安で困ってるところも何もですね、まあ、その財政の、まあ、いわゆる、まあ、言葉は悪いですけど、ばらまきによってですね、と自民党の議員も嬉しいですし、まあ、その第二の矢が中心になるんじゃないかという、まあ、観測で、海外の投資家は見てるみたいですね。
第二の矢、公共事業が中心、何もこれ、 変わらないですよね。
そうですね、これもう金融政策っていうのはなかなかこの選挙民に訴えるってことは非常に難しいんですけど、はい、まあ、財政っていうのは今、特にそういった、消費税云々っていうのはまさに議題に上がってこないっていうのは、その第二年を期待してと言いますか、そういう動きなんでしょうね。
なんかいいんですかね、このままでね。
いや、まあだから元の自民党、まあ安倍さんがだからもともとやりたいのは第4の矢が控えてますんで、まあ、ただこの前もその金融政策の黒田さん10月末にやったところですから、もうまたなんかバズーカ3とかいう声も指標が悪いんで出てるらしいですけど、それはもう当面やりませんよ。
そうですね、ええ、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。
CD 金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納、しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み5400円、送料500円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。ラジオ日経ザ・マネー公開録音、
12月22日月曜日夜7時から、会場は東京虎ノ門琴平タワー。
土井正嗣、佐藤隆二、内田正美が来年の株為替相場をズバリ展望。
お申し込みはインターネットまたは郵便番号 105-8565 ラジオ日経12月22日公開録音係まで。
参加者全員に投資書籍をプレゼント、抽選で80名様をご招待。締め切りは12月16日。
J トラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
さてこのコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーです。ちょっとですね、私が引き続きバーチャル取引しておりますので、少しだけご報告させて。
大丈夫ですか？
え、
怒られませんか？大丈夫、
放送に載せられますかね、私の取引大丈夫かな。ちょっとだけ報告させていただいて、津田さんにアドバイスをいただきたいなと思っております。はい、今週なんですけれども、ドル円はちょっと手を出さずにですね、ニュージーランドドル円とトルコリラ円の取引をしました。はい、ニュージーランドドル円についてはトラップトレード、そしてトルコリラ円についてはトラリピ仕掛けていったんですけれども、結局ですね、ドル円がドル安傾向にある中、はい、クロス円もですね、やっぱりちょっと円高傾向になりまして、はい、仕掛けたトラップトレード、トラリピ全部買いのロングのポジションが、はい、でつきました、はい、成立しました。で、結局、ニュージーランドドル円が今、4万通貨、はい、そしてトルコリラ円が8万通貨、はい、で大体10万円ぐらいの今評価損が、
まあ、トラップトレードですから逆張りということですから、はい、それは評価マイナスが出てくるってことはもうしょうがないですね。
なんか西山さんが隣で大爆笑してるんですけど。
何も爆笑しませんよ。なかなか興味深い話だなと思って。
という状況なんですが。
押し目買いをしたんですか、ほんで。
押し目買いをしたいなと思ったんですけど、うん、落ちてる途中を拾っちゃったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
私、
まあ、ただそのあたりはですね、どのあたりがっていうのは難しいので、うん、それでわからないから、まあ、罠を張るっていうのがトラップトレードなので、ね、うん、これはまあ、しょうがないと。
ただ、12万通貨持ってるとですね、これ本当にちょっと、びっくりしたというか、はい、嬉しかったんですけど、金利の高い通貨、両方とも、ね、じゃないですか。なので、毎日ですね、1000円以上のスワップが入ってくるんですよ。はい、うん、でそうするとですね、私今週結局トレードで4000円ぐらいしかプラスを出すことができなかったんですが、はい、1週間考えてみると、よっぽどスワップで入ってくるお金の方が多かったっていうのをちょっと経験して、おこれはやっぱり美味しいなと、面白いなと。
もう早くからこうやってお伝えをしてるんですけど、やっとこう
何を今頃してる
んですか。9月からやってるんです。で今やっぱお客様で多いのはですね、まあ含みプラスも当然ありがたいということでおっしゃる方多いんですけど、うん、何よりも多いのがやっぱインカム減、うん、これがですね今、当社では1万通貨あたり102円のスワップ、 ちょっとサンクスギビングなんかでいうとですね、そういった流動性なんかで低下することもあったんですけど、で今後でいうとクリスマスなんかも低下する可能性あります。ただ90円後半ぐらいから大体100円前後で、今52円と、トレゴリラインとするとですね、これ10万通貨を例えば買いエントリーした場合はかける 4% で証拠金が20万飛び8000円、でこれに対して日々、1020円、まあ、102円、これ変動しますけど、はい、1020円入ってくると。うん、まあ、ざっと1000円というふうにしてもですね、
はい、
もう掛け目したら1年後は36万5千円、2年後で73万、3年後で109万5千円。こういったもののやっぱりインカム減で長く持ちましょうということで、はい、まあ、種玉を持っておられる方が多いですね、今は。うん、
それ持ってらっしゃる方はバイアンドホールドで取引されているお客様本当にきっと今ね実り多いんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、ちょっと儲けすぎてというような方も中にはいらっしゃるの で, で年内の取引は26日が、2014年でバリューデートですから、まあ、その辺を考えるとですね、個人と投資家でいうと29日以降に一旦利益確定とかいう動きが出てくるのかもしれませんけど、うん、その辺はちょっと何とも言えないですね。
はい。さあ、そして今週末になりますが、さらにそのトラリピについて、そしてトルコリラ円についてもお伝えするセミナーがあるということですね。そうですね。
全国セミナープロジェクト、2014最後の、はい、まあ、2014年最後の、全国セミナーが沖縄で開催されます、
はい、
ちょっと紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、12月13日土曜日は、那覇市民会館中ホールで12時半から4時までの予定で、セミナーが開催されます、はい、第1部がトラリピで資産運用 FX の基本を学ぶということで、M2J FX アカデミア副学長の西田慎さんがお話をしてくださいます、はい、そして、第3部になりますが、第2部はですね、メンソーレしんちゃんと FX を学ぼうということで、沖縄で大人気のしんちゃんが登場されるということです、はい、そして第3部なんですが、投資通貨としてのトルコリラ円の魅力、トルコリラトラトラ戦略とはということで、今お話にあったようなね、
そうです、スワップ戦略ということで、まあ、トルコといえば、はい、まあ、軌道ですから沖縄の皆さんもですねぜひ軌道の話を聞いていただければと思いますね、
はい、そして日曜日は西山さんが登場されます、はい、こちらはよりですね実践編ということで、経験者の方におすすめの講義内容となっておりまして、うん、西山さん、そして比嘉さん、そして津田さんがご登場されるセミナーになっておりますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、会場にて、
ええ、
ちょっと会場と1日目と2日目会場が違うんですけれども、
はい、
ぜひ1日目も2日目もですねお越しいただければありがたいなと思いますね、
2日目の会場なんですが、沖縄コンベンションセンター会議室の地下1階ということで、1時からのスタートになります。1時からのスタートです。12月14日日曜日は沖縄コンベンションセンター会議場地下1階での開催となります、皆さんのお越しをお待ちしております。この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス、それはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由、お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第1弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ。当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり、当社独自の発注管理機能、トラリピにもマッチしている通貨ペアです。今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。また、トラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ、 契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金商第2797号株式会社マネースクエアジャパン。
西山孝四郎の FX マーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマですが、メインシナリオに変更なし、今の悪材料を整理しようということです。はい。まあ、ここに来て中国の金融規制の話なんかいろいろ出てきていますが、
結構ね、中国の話とかギリシャの話は、まあ相場のポジションが偏りすぎてイケイケどんどんで、それで調整が入った時にちょうどそういうニュースが出てたもんですから、まあその材料の説明に使われた面が多いんです。で、まず中国なんですけど、これはまあ、完成相場、日本と同じですね。利作自演でまあ、当局が上げてて、で、この前、利下げしましたんで、そっからまあ、中国特有の一方通行相場。で、まあ、IPO バブルと言われる相場がまあ、走りましてですね、あまりにも行き過ぎたもんで、今度まあ担保に、株の担保にする債権のですね、規制を強めたと。要するに、変なジャンク債は認めんぞと。
はい。
っていうようなことをやりまして急落したんですけど、これもですね、中国が自ら締めてるわけですから、
はい。
まあ要するに、その当局の手のひらの中での動きなんで、うん、まああんまり心配ないんじゃないと。で、私もちょっと中国に詳しいシンガポールのファンドに聞いたところ、まあ今のところそんな心配はないという意見が多いんですよね。で、まあ中国はまあよくわからないんですけども、ともと。まあなんとかなるのかなと。で、まあギリシャの方もですね、これはまあもともと緊縮財政に対する不満が爆発しまして、はい、大体ギリシャみたいなラテン系の民族とですね、
はい、
ドイツっていうのは合わないですから、ドイツみたいに規律を重んじてですね、はい、お前ら緊縮財政しろと、その不満が爆発してましてですね、また今政情不安につながってると、うん、だけどまあいつもよくある話なんですよ。で、ここら辺はまあちょっとまあ流しといてもいいのかなという材料なんですけど、今投機筋の間で一番話題になっているのは、はい、逆オイルショック。
逆オイルショック、
うん、ええ、要するに原油が上がって困るという、
はい、
まあインフレになって困るということじゃなくて、
はい、
原油が下がることによってですね、まあ、ちょっと変な動きが出てると、うん、で、まあ、この放送で何回も取り上げてきたんですけど、ジャンク債バブル、アメリカで要するにハイイールド債というのは買われてましてですね、で、何が問題かというと、そもそも今の原油安というのはサウジアラビア主導でですね、シェールオイル業者を潰したいと、要するにですね、そういう思惑のもとに進んできたという流れがあるわけです。で、原油がその下がっていくとシェールガス業者は経営追い詰められますから、で、問題は彼らがその井戸掘ったり云々だとか設備投資する資金はですね、社債だとか、まあ、要するにローンで調達してるわけですけど、
はい、
これがまあ、このシェールオイル業者のですね、社債っていうのはハイイールド債に、含まれてるというかですね、そういうファンドとかにたくさん入ってるんですね。
中小の企業が多いので、
は
い、どうしても
資金調達。もう全部中小業者です。
資金調達しようと思うと、そうなってしまうっていうことですね。
そういうことなんです。
う
ん、で、それで原油が下がりすぎて、シェール業者が今後、まあ、そのサウジだとかですね、石油メジャーの主導でそういうことになってるんで、
はい、
経営が追い込まれるんじゃないかと。で、そういうことで今、ハイイールド債が売られてるんですね。この番組で取り上げてきた HYD っていうティッカーのですね、
はい、
ハイイールド社債の ETF、うん、これ昨日安値切りました。
10月の安値切ってきたと。
はい。
はい、
だニューヨークダウは上がってんですけど、ジャンク債が、ちょっとまずいことになってると、うん。これおかしいんですね。ニューヨークダウが上がったらジャンク債も今までずっと上がっとったんですけど、はい、 で、これは私は年内は大丈夫だと思ってるんですけど、うん、年明けくらいにですね、ちょっとなんかおかしなことになっても、なるんじゃないかというですね、観測が今、投機筋の間で出てるんですね。
原油価格の下落で、一番困るのは、ロシアだと思ってたんですけれども。はいはい、
そうなんですよ。最初はだから、サウジアラビアとか、オイルメジャーが、オイルメジャーっていうのは、シェールガスやってませんから、はい、シェールオイルとかやってませんから、
ね、オイルメジャーですね。
だから、その類の勢力が、シェール業者潰しでやったと。いうのはメインシナリオ、はい、でもう一つはサウジとかアメリカが組んでですね、はい、ロシア、イラン包囲網、はい、これをやってると経済制裁に加えて、まあ、ダメージ与えようということをやってると言われてたんですけど、ここに来て出てる観測は、うん、ロシアも原油安を容認してる、
はい、
でプーチンはですね、シェール業者が潰れりゃ原油安が80ドルとか90ドルに戻るんだというそのことを言っとんですね。だから、まあこれ我慢比べみたいなお互いに身を切りながらですね、我慢比べのあれになってんですけど、まあちょっとそこら辺でですね、ロシアも容認みたいなことで、ここに来て、まあ70ドル台から、あっという間に60ドル割れまでになっちゃったと。で、原油で、まあ私の知ってるファンドなんかは今原油売りに動いてるんですけど、買ってる人もこれまで結構いたんですね。安すぎると、半値だからと。でその人たちが原油市場で損失を出したことがですね、日本株の売りだとかアメリカ株の売りに、要するに損が出たんで株の益を出そうとか、うん、いう動きにもつながって、ここのところな、まあちょっとガラガラポンみたいな動きが出たと言われてるんですね、うんうんうん、だから今原油市場というのは台風の目なんです、はい、
津田さん、もともと、まあ、ロシアに対するその経済制裁の一つとして、原油価格の下落っていうのがあるというのは言われていたわけですが、はい、実はそれをすることによって、アメリカ経済が返り血を受ける可能性もあるっていうことなんですね。
そうですね、もう本当に身を切る作戦というかですね、ロシアでいうと、経済制裁もずっと続いてますから、はい、原油安でいうとですね、今、ロシアの GDP が 7% 弱悪くなっていると。
うん、
で原油収入が連邦予算の 60%、まあ、原油でできているような国の状態ですけど、はい、うん、それでもやっぱり下げていこうというのはですね、まあ、本当に今まではトレードオフの関係で、原油が下がれば株が上がってドルが買われるというのが大体トレードオフの関係だったんです
が、だからこれこそまさに金融戦争なんですよ。
すごいな、
だからもう冷たい戦争というか金融戦争になっててですね、で要するにプーチンはシェールオイル潰しからジャンク債市場ですね、今のサブプライム債券市場の崩壊を狙ってると、はい、そうすると、アメリカの、金融バブルが崩壊するということでですね、まあちょっと恐ろしいことになってると。で通貨の世界はもう切り下げ合戦と、うん、で当然ロシアが今長期金利がちょっと 12% 台まで急騰してきましてですね、
はい、
まあ株ももう下げっぱなしと、
はい、
ところまたロシアおかしくなるとユーロがどうのこうのという流れにもつながってくるんで、
う
ん、
そうですね、ドイツとの関係を、経済的に、ね、深いですね。
で私は年内そんなことが起こるとは見てないんですけど、まあちょっと1月以降の相場でですね、まあ頭の片隅に入れておくというかですね、要するに何を見ていかないといけないかと、原油のマーケットはとにかく値動きを、原油の値段ってまあすぐ調べれば分かりますから、はい、まあ見ていく必要があるのかなというふうに考えてます。
はい。まあ昨日も WTI は60ドル割れてきているわけですけれども、津田さん、一時はね、シェールオイルって言ったらものすごくブームになって、日本企業もたくさん投資していた分野ではあったんですけどね。
そうですね。現代のゴールドラッシュっていうことで、言われてですね、特に大手商社、例えば住友商事なんかもですね、シェールガスだけで1700億円ですか。大手商社でも大体300億ぐらいの前後の赤字でしたけど、堅実経営というふうに言われている住友商事がこれだけ。うん、ということはやっぱり本当に難しい産業なんでしょうね。
で、しかもこう、日本も投資してますけれども、アメリカに当たる影響っていうのがものすごいってことですもんね。
そうなんですよ。だからそのシェール業界が、まあ、ハイルド市場とくっついちゃってるもんで、うん、 サブプライムだって最初住宅のしょうもない話から始まってですね、はい、最後リーマン危機まで行っちゃったわけですよ、はい、だからそういう、まあ、今イケイケどんどんでもう私は円安の流れは変わることないしもう金余りジャブジャブでですねそれはもうバブルに乗ろうと思ってるんですけど、まあ、なんかのきっかけで、
はい、
まあ、ちょっとおかしくなることもまあ考えられるんで、まあ、ちょっと原油市場の動きには注意が必要かなというふうに思います、
はい、ここまでは西山孝四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。
ソニーの卓上ラジオ ICF-M780N は好評発売中。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込1800円、送料500円。お申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで。
M2J FX 投資戦略。
このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います。では津田さん、よろしくお願いいたします、
はい。やはり来週目が離せないのはドル円、これは変わらないと思うんですね、はい。これは17日、の FOMC、 このあたりでその文言、相当な期間というような文言が消えるかどうかと、これはまた西山さんにもお話ししていただきますけど、
うん、
私が見てるのはやはりチャートで、いくとですね、まあ、先ほど言った健全な下げ、
はい、
これは7週連続の陽線で陰線が今のところ下髭で陰線を構えているというところですから、うん、で10月31日の追加緩和黒田バズーカ2から、いくとですね、ちょうど、12月8日の高値121円の81で、31日の安値109円の17、これを結んだフィボナッチの 38.2 っていうのが116.98、まあ、大体117円ぐらい、
はい、
このあたりぐらいまでの押しっていうのはまあ想定して、まあ、下値は買い拾っていくという戦法でいいんじゃないかなというふうに思いますね、
はい。西山さん、来週はその FOMC 控えてるわけですが、はい、まあ、以前から相当な期間というのは外されるんじゃないかという話でしたね。
私はもう3ヶ月も4ヶ月も前から12月にこれは外れるんだと、うん、もう予定調和の動きですね。でこの前スタンレーフィッシャーが3回ほど、まあ、あの公の場に出てきたんですけど、まあ、彼の発言聞いてると外すんじゃないかなと、で外すのはいいんですけどですね、アメリカの金利が全然上がってこないと、
はい、
まあ、これはまあ原油安でインフレ懸念が後退したとか言われてるんですけど、まあ、もしかしたら、あんまりにもまた、金利が下がってますんで、それをきっかけに、まあ金利が上昇するような動きになるとですね、まあ、これはまたドル買いの、まあ、支援材料にはなると思うんですけど、うん、まあ、私もうずっとこの番組で言ってますように、今はもう長期停滞と金融抑圧ですから、うん、まあ、いかなることがあろうと金利が跳ね上がるということは当面ないと思ってます、
うん。津田さん、どうでしょう、そうした動きの中で年内に全部リグっちゃっていいのか、それともこう年明けにもね、はい、残しておくのか、そのあたりについてはどんなふうにご覧になりますか。
ちょっと調べて、また後で資料も見ていただきたいんですけど、はい、うん、12月半ば、まあ、15日以降ですか、投開票が終わって14日15日から、
うん、
でこれを2007年のデータから見るとですね、12月半ば15日以降に買って、年内にぐったときっていうのはちょっと、まあ、傾向というのはですね、あまり出てこなかったんですけど、まあ、2年前の2012年同じように衆院選挙があって、それでアベノミクス相場が始まったとき、これがドル円でいうと2円30銭上がったと、
うん、
ただこれを4月末まで持ち越した場合っていうのは、
はい、
97年の3級ですから13円、大きな違いがやっぱ出てきたと、
うん、
で4月末というのはこれ西山さんとかあとは日賀とやってた黄金の180日と、はい、必ず上がるってわけじゃないですけど、やはりこの期間っていうのは投資にとっては一番、はい、ホットな、もう
この番組開始以来ずっと言ってますからね。
そうですね、でそのあたりぐらいまで、でなので一部利食い、これはいいと思うんですね、うん、一部利食いはあるんですが、やっぱ種玉とか、例えばトルコリラとか、
はい、 半分は売っていいけど、もう、まあ、4月まではですね、基本的にはまあ持ってていいんじゃないかなと、私も思ってます。
特にトルコなんかはやっぱこれ持ちたいなっていうのは思いますね。
西山さんもね、半分は利食いましたけどなんて話も出てましたけどね、
は
い、
まあ、利食った後また買ったり売ったりしてるんですけど、うん、まあ、そこら辺はまああれですけど、私も基本的に4月まで強気ということで、まあ、常にポジションは、半分ぐらいはキャリーしていって、まあ、利食いはまあ今回120円超で入れたんですけど、またその117円とか、もしまあ15円とか16円とかあったら、もうそんなもんはもうドル買っていくということの方針はまあ変わらないということですね。
まあ、基本スタンスは4月まで強気でいていいんですが、まあ、シェール、先ほどお話にあったシェールオイルのバブルの問題とかね、はい、その辺で何か大きな動きがあったら、またこれシナリオ少し、
はい、だからハイエンドが安値切ってきたから、ちょっとその動きを今私は注視しとるわけです。
多くの人やっぱりそこを見てきてるわけですよね。ファンド、
もうファンドはみんな見てますね。で、一番ヒヤヒヤするリスク商品ですから、うん、だって金利に群がってやってるわけですから、やばいとなったら一斉に逃げてくるんですね。だから昨日の終値で、先ほど大沢さん言われたあの10月でしたけど、安値終わっちゃったんで、
はい、
ちょっとその後のニューヨークの株上がってるんだけど、ハイイールド市場が崩れてるってことはですね、ややちょっと気になるなということですね。で、まだ大幅にこんなもん週足とか見てたらまだ大したことないですから、まあ、これがだからバブルの象徴なんです、このハイイールド社債の ETF、ティッカーが HYG というですね、まあ、あの ETF なんですけど、これの動きを注視する必要があるんじゃないかというふうに思ってます。
ここがどんな動きをしてくるのかっていうのがね、本当に注意しなくちゃいけないし、一番大きなリスク要因だと。
あと、新興国も今いろいろ企業がドル建てでその資金調達したのはいいんですけど、うん、ドル高になっちゃって自国通貨安ですから、まあ、いろいろ困っとるということもありましてですね、まあ、そういう火種はいつもあるんですけど、
はい、
何せこのアメリカのこの市場さえ見てたら、まあ、間違いないかなというふうに思ってます。そのハイイールドの市場ですね。
津田さん、あれですよね、まあ、その世界経済で常に動いてますので、何かしらのリスクっていうのは常につきものだ。ただそのメインシナリオをどう置くかっていうのは重要だということですね。ですね、
まあ、相場の流れ、特にドル円の流れっていうのは疑いようがないという感じではあるんですけど、ただ4月までっていうのは当然そのいいと言ってもですね、ジグザグは当然あります、うん、で年内、クリスマスなんかになるとマーケットがちょっと薄くなる、うん、そうなると上下、波乱がやっぱ出てくる可能性もあるので、できるだけ余剰資金、これよくキャッシュポジションって言い方してますけど、これを厚めにしておいて、そうすると、維持率を上げて、うん、そうすると実質レバレッジを抑えることができると、うん、要は無理をしない取引を、とにかく心がけていきたいっていうのが、これから年末から年始にかけてでしょうね。
私も無理をしないバーチャル取引を心がけたいなと思っておりますが、
先週はかなりの維持率でちょっとびっくりしたぐらいの 4000% って
、
ちょっとそれはまだね、もう少し
極端から極端にいくんですよね、
はい、もう少しちょっとエンジンをかけてもいいと思いますよ。
そうですよね、はい、FX ですからね、少し効率高めてあげた方がいいですね。
2倍3倍これぐらいがやっぱり安定的な巡航路線かなと思いますけどね、
うん、はい、どうしようかな、来週はドル円ちょっと行ってみようかなとは思ってるんですが、下値目処117円ぐらいちょっと見ながら、なんでニョニョニョ須田さんまでニョニョニ
ョ、どうしようかなと思ってる、
どうしようかな、あんなにポジションあるのに
まあ、トルコも引き続きやはり見ていただきたいのと、うん、まあ、ドル円はやっぱり外せないですね、これは、
はい、117円あたりが下値ということなのでね、どうだな、どう動いていくでしょうね、
目処
ですね、
まあ、だから余裕を持って、まあ、17が、まあ、とりあえず硬いと見てるんですけど、まあ、輸入の買いも入ってきてますし、うん、とはいえ相場なんてどこまでいくかわからないですから、はい、ポジション管理をしながら小さく、買いを並べておくと、15円ぐらいまでね、
はい、
そういうことがいいんじゃないですかね。
さて、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用してみてください。ここまでは M2J FX 投資戦略をお送りしました。さて、お送りしてまいりました西山孝四郎の FX マーケットスクエア、お別れのお時間です。ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエアジャパン津田孝光と
大里清でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。